皆さんこんにちは。新刊ラジオ第520回6月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは文芸雑誌を読みますか？代表的なものとしてですね、文学界とか新潮とかスバル、文芸、群像などが挙げられますけども、これらに掲載されているいわゆる純文学は衰退しつつあるなんていう見解がね、一般的なようです。ですがですね、今回紹介するこの本で、今一度文学について考えてみませんか？というわけで今回紹介する本は講談社より出ております庄野依子著大日本ロリリベ新出家録という本です。ちょっと変わったタイトルですね。全3部作の第3部として発表されたこの作品ですが、かなりですね、独特の切り口から純文学のあり方を示している小説なんですね。その内容はですね、この後の本編でお確かめください。というわけでそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。この物語はアバンポップである。
作者の頭の上には蛇が3つ生えていた。緑の蛇と赤の蛇と黄色の蛇であった。蛇たちには信号国際救助隊弁財天ナノレンジャーという名が仮に与えられていた。それは多分ゴレンジャー及び佐藤哲也氏の沢賀に負けると意志の力の影響であると思われた。レンジャーものというのかライダーものというのか、等身大のバトルスーツ姿に変身した人間が戦う虚構である。ただし、まあわざわざこの掲載誌群像にそんなレンジャーものを出したのだから、そこでの彼らのあり方には虚構とカギカッコをつける必要があった。つまり目一杯の丸々の虚構ではなく、この蛇には何らかの歴史性と現実体験が投影されているという意味の鍵括弧である。そう、おなじみ鍵括弧。
はい、早速ですね、本文の冒頭から一部を引用してみました。ね、引用なんですよ今の。ね、いきなりぶっ飛んだ設定なんですけども、作者、つまりですね、庄野依子さんの頭の上に蛇が3つ、表紙にもですね、赤、黄色、緑のこの3匹の蛇が描かれているんですが、こういったね、蛇が3つ生えているというお話です。それもですね、この小説がアバンポップであるゆえらしいんですけども、アバンというのは前、まあ、アバンギャルドのアバンですね。そしてポップは通俗、まあなんか前衛通俗という意味ですかね、アバンポップ。まあね、頭に蛇が3つという普通ではありえない設定、そしてね、レンジャーものからの引用というこうポップカルチャー的な要素、その融合がアバンポップね、庄野さんの18番なんだそうです。ですがですね、まだこの本がどういったものなのかわからない方も多いと思います。というかね、混乱している方の方が多いと思いますので、実は、こんな見方もあるんだそうです。この物語は SF である。
本作は今まで大日本という架空の国と裏水雲という架空の国の国境の町エスクラを舞台に、市場経済に寄生する妖怪オンタコが様々な迷惑行為をして国を滅ぼしていくという話を書いてきた。
架空の国ってね、いきなり SF ですかと思ったかもしれませんけども、まあね、純文学についての話だって言ったじゃないかと思う方もいるでしょうけども、純文学とね、SF というのは決して別物ではないんですよ。庄野さん自身ですね、海外の SF 作品を読んで影響を受けた部分もあるようですけども、作品の核にある現実への疑問を表現する上で、SF の描写を用いることは決して不自然じゃないんだそうです。庄野さんがね、どんな現実に疑問を抱いているかは後でまとめるとして、さらにこんな見方もできます。この物語は小説である。
第1部第2部では作者などと書いてはお茶を濁していたこの私、自分の作品世界に自分のペンネームで自分の歴史を背負った登場人物庄野依子を等に捨て子してしまって痛くも痒くもなく、2部でいきなりその庄野を100歳にしてしまっては何も感じない。そんな私というのは47歳で覚醒し、自分をコンピラと名乗り始めた今51歳の作者の非常の魂、つまりその51歳におけるコンピラ部分なのだ。というかコンピラの一代記を書いた私小説作家なのだ。
私小説 ただし、コンピラ。なんかもうすごいですね。詩小説というのはですね、作者自らの体験をもとに書かれた小説のことで、まあ、三島由紀夫とかね、志賀直哉など、まあ、純文学の分野ではよく使われる手法です。生野さんの第二本三部作にもね、ご本人登場のシーンが多くありまして、ちなみにね、コンピラというのは釈迦の仏弟子の一人で、生野さんはですね、宗教をモチーフにした作品を好んで書いているので、2005年に発表したコンピラという作品、そこから来てるんじゃないでしょうか。さて、このようにですね、様々な要素が融合している小説、大日本ロリリベ神殿記録、この雰囲気、伝わりましたでしょうか。アバンポップで SF で、詩小説であり、ちょっと宗教的と。まあでもですね、決してこの支離滅裂なわけじゃなくてですね、まあ根底に一貫した主張があるんですね。それをね、説明するためにも、ここでですね、タイトルである、ロリリベ神殿の意味、これをですね、お教えしましょう。文章で区切ると、ロリリベ神殿はですね、ロリ、リベ、シンデケという風になりまして、訳しますとちょっと過激なんですけども、ロリコンとネオリベラルはシンデケということなんだそうです。二次元化した幼い少女を商売の道具に使うロリコン、その下地にあるネオリベラリズムという経済思想、そんなロリリベの人たちが好むのは純文学のようなハイカルチャーではなく、漫画やライトノベルといったオタク的サブカルチャー、そんなサブカルチャーを好む人の中には、純文学を時代遅れとばかりに批判する人もいる。生野依子さんはですね、様々な書籍雑誌でそういったロリリベに反論してきました。今回はですね、この三部作の小説の形をとって、その主張を述べているんです。第一部、第二本、オンタコ迷惑誌、第二部、第二本、論畜オゲレツキ、そして今回取り上げる第三部にして完結編、第二本、ロリリベ神殿記録、ね、芥川賞作家である作者渾身の一冊です。まず、生野依子作品初体験の僕としてはですね、最初のね、数ページぐらい、何を言ってるのか全くわからないとですね、すごいちょっと困ってたんですけれども、まあ、読めてくるとですね、だいぶその意味が分かってきました。まあ、今までね、新刊ラジオで紹介した中でもかなり毛色が違う本なんですけども、たまにはですね、こういったちょっと不変わりな一冊、またですね、文学について真剣に考えてみませんか？ということで、書籍情報です。第二本ロリリベ神殿記録。生野依子著、講談社より定価1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。ね、純文学についてですね、語っていたこの大日本ロリリベ神殿記録なんですけれども、書き方がですね、とてもそのサブカルチャーに近くてですね、僕はびっくりしました。作者のね、生野依子さんも文中でですね、こういったものが文学かとね、まあ怒る人もいるだろうみたいなこと書いてましたけれども、まあ実際ですね、文学作品だと思って読むとびっくりかもしれません。ですけどね、これ掲載誌が群像ということでですね、あれ文学雑誌じゃないかと思ってね、結構びっくりしておりました。ちなみにですね、芥川賞と直木賞ってあるじゃないですか。あれがですね、8月に発表されるんですけども、芥川賞はもともと純文学で、直木賞はそのエンターテイメント的な作品をこう表彰する、賞なんですけれども、最近なんかこの芥川賞とですね、直木賞結構区別がつきにくくなっているかななんて個人的には思います。読者家の皆さんはいかがでしょうか。ね、最近の純文学ってどんなのだったっけとね、ちょっと思い出していただきたいななんて思いました。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。